ルカの19章11から27まで交互に、今日も読ませていただきます。ルカの19:11-27まで購読をいたします。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。
それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。
彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。
しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使うようになり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。
さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。
さて最初のものが現れていった。ご主人様、あなたの一品で十ミナを設けました。
主人は彼に言った。よくやった、よいしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。
二番目の者が来ていった。ご主人様、あなたの一品で五ミナを設けました。
主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。
もう一人が来ていった。ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。
あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたは預けにお預けにならなかったものをも取り立て、おまきにならなかったものをも借り取る方ですから。
主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私は預けなかったものを取り立て、待たなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていた、というのか。
だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。
そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。
すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。
彼は言った。あなた方に言うのは、誰でも持っているものはそばに与えられ、またたまにものからは持っているものまでも取り上げられるのです。
ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。そこまでにいたします。今日は愚か者の誤算、計算違いですね。で皆さんは人生において誤算しないようにということで今日お話ししたいと思います。少し前ですが、イタリアの国会議員の大半が汚職で逮捕されて投獄されたということがありました。でそこから市民運動が起こりまして、それはオリーブの木というんだそうですけれども、現在のプロディ首相というのが率いる政府ができたそうであります。で今日本を見ますとどうでしょうかね。国会議員は全員汚職をやっておるようでございますね。噂で自殺をされる方ともいらっしゃるようですし、国会議員だけではなくて、この利権に絡んだね、この行政官の官僚の汚職も表面化しておりますしね。この大蔵省だけではなくて、日本銀行券、日本銀行券って何のこと知ってます？
お札
って言ったってさつまいものことじゃないですよ。ね、お金出してごらんなさい。日本銀行券って書いてある切符なんですよ。ご存知ですか？ね、 お金お金って言ってますけどね、あれは日本銀行券、正式の名前はね、正式名は日本銀行券です。思い出しましたけど、私の小学校の頃の先生、数学の先生がね、お名前がね、お金保つという方だったんですよ。わあ、すごいいい名前だなーとかと思いました、小学校の頃ね。お金保つって、そう、本当ですよ。立派な先生でしたけどね、小柄な先生でした。顔は覚えてるんですけどね。まあ、それはどっちでもいいんですがね。この方、お仕事関係ないんですけど。ね。まあ、日銀の方からも逮捕者が出てるようで、それだけじゃなくてね、もう参考人に呼ばれるだけでみんな首吊って死んだり何かしたりね、電気のコードかなんかで首吊って死んだりしてるんですけど、なんか流行ってます今ね、最近もうお金に絡む利権を握っている者たちの間にはもう汚職が蔓延してるっていうことをね、インフルエンザと同じですね。なんかこのワクチンとか発明できないんですか、こういうのは。汚職ワクチンとかってどっかでね、やった方がいいと思いますよ。もう何でもいいですからね、作れません保育園で汚職ワクチンとかね。でこんなことがね起きるようになって、私もふと思い出したことがあったんですが、以前大蔵省に勤めていた方がいらっしゃいまして、その方から聞いたんです。聞いたのを思い出したんですがね、もう思い出せて、もうかれこれ20年近く前ですけど、その方でもね、ほのぼのちょっと業界誌ってのあるんですね、金融業界の。業界誌に原稿を書くとね、その原稿料も10万円ぐらいくれるって言うんですよ。で、考えてみるとこれ、アルバイトなんですか？よく知りませんけどね。それでね、高級なカメラとかね、欲しいものが何でも買え、今はね、10万円ぐらいのカメラっていくらも出てるでしょうけど、昔は、その10万円するカメラってすごいカメラだったと思うんですよ。プロの持つようなカメラだったと思うんですけどね。そういうのがね、何でも欲しいものを買えたっていうんでね、その頃私も原稿書いてたんですけども、私が書く原稿っていうのはね、すごく原稿料1枚書いても1000円にもならないですよ。ね。源泉徴収とかなんかされちゃうとね、もう数百円の単位でね、一生懸命書いてるのね、全部サピーでね、送られてくるってことね、一生懸命何十枚か書いたってね、書いたことない。片っぽも2、3枚書いて20万円。ね。なんだ昔からやってたのかなんてね、そう思った次第ですけどね。まあこの程度のことならもうほとんど大蔵省が日銀の方はなさってんではないでしょうかね、わかりませんけど。ところでまあこの表面化しているエリート官僚たちは安くて700万円ぐらい、なんかこう何食べると700万円ぐらいになるんですかね、私もよくわからないんですけどね。どんな高級料亭に行ったって、まあ、1回じゃないでしょうけどね、700万円、お腹がいくつぐらいあるぐらいですかね、よくわからないんですけどね。もうから数千万円の賄賂ももらってるという話なんですけれども、まあ彼らはそれをもらってる頃は自分は、人よりも高い利益を得ていると思ってたかもしれませんね、おそらく、ね、でも今頃どう思ってるでしょうね。これ誤算ではありませんか、ね、彼らの世界というのは私たちの普通の常識が通用しない世界のようですね。今日銀総裁っていう方がいらっしゃいますけど、ね、まあ、前の人もひどかったんですよ。 M さんって方ね、三重野さんって方、まあ、この方もすごくひどい方だったんですね、まあ、話してるきりがありませんけど、で今の方はまあこれも M さんですね、松下ですからね、松下さんじゃないですよ。でこの方は、元大蔵事務次官だったそうですけどね、調べたんです私ね。 で、そこを退職するときに数千万、そんな何十年も勤めてんじゃないですよ、一生懸命勤めてんじゃありませんからね、ちょこっとやってですからね、そこを退職されまして、退職金を受け取って、次は太陽神戸というね、銀行行ったんです。で、ここに行きまして、数年を過ごして数千万。その次どこ行ったかご存知ですか？桜銀行に行ったんですね。母なんて知ってます？桜銀行って。元の会社の名前知ってます？ね。で、ここに行って、会長さんやりましてね。偉いもんですね。どこから飛んできた人が会長さんなんですからね。で、ここも数年いてね、もらった退職金がいくらだと思います？ 1億6000万なんですよね。さすが。
退職金、1億6000万。
すぐらいの、ふさこさんよりも、もっとちょっとしか働いてませんよ。えらいことになっちまったんですよね。それで、今の日銀総裁になったわけですよ。で、今度、日銀をね、引責辞任点のそうですけど、難しい言い方なんですがね、どってことはね、やめるってわけですけども、彼にとっては、退職金を早くもらう時期が来たっていうだけのことなんですよ。どうでしょう？ね、まあ5年ぐらいやるんだそうですけどね、10月ぐらいがその満期になるんだそうですけどもね、それがちょっとまあ半月ぐらい早い、半年ぐらい早いだけどね、なんてことはないんですよ。あの人たちはもう一回また数千万で退職金だけでね、通算しても大した年数ではないんですけども、まあものすごいね。で、驚くべきことは4、5年勤めると数千万円から1億、ね、こんな退職金をザラザラザラザラ、もしもらえるんだったらね、保育園5年勤めて数千万円、保育またこっちの保育園でまた5年勤めて数千万円、ね、あそこ行って1億6000万円、ね、もうやめた、ね、もう10年も働いたらね、もう仕事なんかしなくなっちゃうでしょ。私たちの常識を超えている、こういう世界が一般の国民の目の届かないところにあるから、このエリートさんたちはね、汚職の後は断ち切られないわけですね。人はね、大金が入る道を求めてエリートコースを選ぶんですよ。しかしそこには人生の大きな誤算がある、ね、これらの人々は自分の欲のために富と地位と名誉と快楽を手に入れたけれども、自分自身の人生を破滅させてしまった。しかしもう一つの誤算がある、ね、それはね、儲けるべきであったのに儲けなかったこと、ね、さっきの人は儲けすぎたわけなんですがね、今度はね、もうちょっと儲けなければならないのに儲けなかった、ね、働くべきことを働かなかった罪、なすべきことをしなかった罪、罪にはしてはならないことをしてしまった罪というのがあるんですね。まあ英語でこれをコミッション、ね、コミッションっていろんな意味があるんですけどもね、これはそういう意味もあるんです、コミッション、ね、それからしなくちゃならないのをしなかった罪、なすべきことをしなかった罪、これはね、コミッションの C 取るとオミッションとこういうわけですね。C があるかないかですよ、ね、子供はよく C がないとか言いますけどね、おトイレに行くとき C はないとか言いますけど、 C がない場合はオミッションですからね、それで途中でお漏らししたりしますけどね。今日は多くのクリスチャンはね、後者のなすべきことをしていないオミッションの罪をに陥っているんではないだろうか、というお話をイエス様がここにしておられるわけですね。で、ここに出てくる3番目の1ミナを預かったしもべが書いてあるんですが、で、彼の誤算はどこから生じているか、ね、問題は2点、2つあると思いますよ。 それはね、タイだと要するに怠けですね。怠けることと悪い動機なんですよ。でそれは彼の言い訳を聞くとよくわかります。20節見ると彼はこう言ってますね。ご主人様、さあここにあなたの一味ながございます。私は風呂敷に包んでしまっておきましたと、こう言ってるんですね。主人はこのしもべにどうしなさいって言ったんですか。この一味なで
商売、
商売しなさいと言ったので、風呂敷に包んでおけと言ったんではないわけですね。この風呂敷というのはどういうのかというと、日本には風呂敷というのはありますね。唐草の風呂敷もあればいろいろありますけれども、パレスチナの地方ではその太陽の熱をね、避けるために頭にかぶったりね、それからこの首のところに巻いたりする。日本人でも首に巻いたりしてる人もいますけども、あれは格好ですかね。まあ寒い時襟巻きっていうのありますけどね、なんかトカゲもするんですって最近だいぶ前の話ですか、するんですか本当に。
してました、
してました。あ、トカゲもね、なんか人間トカゲの真似してですね、まあとにかくこのネッカチーフか襟巻きか知りませんけど、それに外してね、一ミナ、ね、まあ一ミナいくらぐらいか分かりませんが、まあ100万円ぐらいですかね。ネッカチーフに100万円ぐらい包まれます。まあ、10万円札だと10枚ですけどね、10万円札はないですから、ね、1円玉だととっても大変ですけど ね、とにかく彼は預けられた一ミナで商売するように言われていない、言われていたのに商売しなかった。ネッカチーフに包んで首に結びつけていたんでしょうね。つまり彼は主人の命令に不忠実な怠惰な怠け者のしもべです、ね、で後のことは自分が怠け者であるということの言い訳にしか過ぎない、ね、でしかも彼は自分が商売しないで怠けていた理由を主人の性格のせいにしておりますね。あなたは厳しい方、計算の細かい厳しい方ですから恐ろしいございます。なんで計算が細かければ恐ろしいんですかね。でコンピューター怖いですよ、計算細かいですからね、すごい細かいですから恐ろしい。コンピューターって怖いですよね、動かなくなっちゃって本当に動きませんからね。私も時々ね、エアコンのリモコンでねコンピューターがついちゃうんですよ。チッってやるとこっちだと後ろでビューンって回ってくる、あれよーってね、こっち押しててビューンってやるだけなんで、えらいところに今の電波がってこっちは飛んでます。本当ですよ、あらー後ろで誰か動いてる、誰かがいるリモコンで来ちゃうんですね。だから今度私ね、パソコンのリモコンでエアコンできないからなんかやって、なんかそのうち私よく分かんなくなっちゃうんですよね。あっちかって自分の方に向かってリモコンでやってみたりして楽しいね、年を取るとこういう風になっちゃってね。まあ、とにかく怠け者の話ですけどね、主人の性格にしたいね。でこれちょっと考えてみると、神様のご命令を破ったな、サタンの声に従ったアダムさんの話に似てるでしょ、ね、で自分で神様のご命令に従わない、破っておいて、彼は神様にこう言ったんです。あなたが私のそばに置かれたこの女が私に善悪の汁気の実を食べさせたんですよ、こう言って言ったわけなんですよ、ね、自分たちの堕落した責任を神になすりつけようとして、同じじゃないでしょうかね。聖書の中じーっと読んでみると、なんか似たような性格の人が出てくるんです。いるいる、ここにもね。なんかいつも自分がうまくいかなかった責任を他人のせいにするっていうのは言いません？
皆さんのお家にいません？皆さんの職場にいません？うちにいるなんて言ったらね、相手が一人だったりしたらまずいですからね。どうでしょうかね。で、そういうふうになってるね。これが、この彼がね、怠惰な人間だ。もう一つの問題点は21節にありますね。今読みましたけれども、あなたは、お預けにならなかったものを取り立て、おまけにならなかったものを買い取るからですね。これはね、あの主人がどんな冷淡な厳しい方かって言って非難をしているわけですね。あの、なんでこんな非難するんでしょうかね。種まかないで刈り取るような農夫はいるでしょうか。彼の心には何かがなかったのでこういうことを言ってると思うんですが、何がなかったと思いますか。このしもべは何か足りなかった。
主人への愛と忠実さ。
ああ、愛と忠実さですね。ビタミン、愛がなかったんですぞ。愛がなかったね、このあたり。大丈夫かい。で、主人を愛する愛がない。愛がないと主人は自分に厳しすぎる命令をしてるっていうふうに非難をするね。大抵の人はね、このしもべと同じような動機を持ってるんです。あの、本当によくしてあげようとね思うならば、それはね、忠告しないではいられないね。本当にね、立派な牧師にしてあげようと思うと、これはね、ここで咳払いしちゃいけないですけど、どんどん黙っちゃって、ね、これは本当にこれは言わなきゃならないね。もう根っから、芯からっていうんですかね、金太郎飴のようにどこ切ってもイエス様が出てくるようなね、包丁で手を切るとキリストの血が流れているような、もうならないですけどもね、ですけど、そうしようと思うといろいろ言わなきゃなりませんけどもね。でも本当のことを忠告するとね、大抵の人は喜ばないんですよ。どうしてか喜ばないね、報れる、怒り出す。だから本当の幸いに到達しないのよね。本当ですよ。この3番目のしもべは、さっきの10ミナを設けたしもべ、第1番目のしもべや第2番目のしもべと全く区別してイエス様お話ししてる、ね、でしかも、あの、3番目のしもべのために使われている内容の方が、さっきの2人よりずっと長い説明になってるってことがわかるでしょ。最初の2人ね、ちょこちょこでしょ、よくやった、よくやった、あなた10の町、あなた5つの町を治めなさいって、これで終わりなんですけどね、忠実なしもべだって。第3番目の方には長く言ってるじゃありませんか。ということは、この例え話の中心は1番目か2番目か3番目の人のことを言ってるか、その1か2か3かどれだと思います。3番目の人のことを言うためにこの話をしてるなってことがわかるでしょ。ね、ですから彼はね、主人を厳しい人だ、ね、なんだって言って非難をしております。しかし、これ、あの、この人は昨日今日この主人のしもべになったわけじゃないでしょう、ね、もう長い間この主人のもとで働いてきたんです。なのに彼は主人の性質も思いも悟っていない。彼は自分に与えられた一ミナ、すなわち恵みと特権すら主人を非難する材料に使っているわけですよ、ね、もうだからこういう人にはね、どんな愛も親切も役に立たない。彼は主人の厳しさを過剰に申し立てておりますね。あなたは
お預けにならなかったものを取り立て、おまけにならなかったものを刈り取る方です。刈り取る方ですから。どうやって刈り取るんですかね、まかなかったものを。ね、この言葉は、彼が主人を愛していない、主人のために働く気がない人間であるということをもう明らかに示してあるんです、ね、もうずっと前からそういう気持ちがない、ね、自分の欲とか名誉のためなら働くけど、ね、主を証しするため、主の栄光を表すために働くのはごめんだと思っているクリスチャンの姿ではないでしょうかね。ある人はね、この言い方を、まあ、批評しましてね、こう言ってるんですよ。これは石から、石ですよ、ストーンの石、ね、石から血を吸い取ろうとするような厳しい過酷な人のことを言ってるって言うんですよ。石をどれぐらい粉々にして絞れば血が出てきますか？鼻をギュッとやれば鼻血が出るかも分かりませんけど、石を絞ればどうです？石だってこのウィルの方じゃなくてストーン、ね、あれを粉々にしましてギャーッと絞れば赤い血が出ますか？ね、それぐらい過酷な人間だ、ね、でどうやらね、この言い方は当時の人々が自分の怠け具合を弁護するというかの言い訳をするためにしばしば使っていた言葉らしいんですよ。えらいこと教えてしまいましたね。自分の怠けてる、はい、星の主人、社長はすごいよ、石から血を絞るような人間だからね、なんて言ってね、そういう風に使ってたらしい。うちの主人はね、もう石から血を絞るような人間なんですよ、なんてね、使わないでくださいね。大変なことになりますから、ね、まあイエス様はわざわざこういう言葉を使って当時のユダヤ人を叱責していたわけですね。でイエス様はね、いつも彼らの本当の状態を指摘して警告しましたので、私は殺されそうになってるわけです、ね、で第一にこのしもべの主人に対する非難は当たっていない。この主人は本当にそういう過酷なひどい人間かと、それは当たっていない。なぜならば、この主人が先の二人のしもべになさったことは実に愛に満ちた豊かな祝福だったからですね。本当にこの主人がひどい過酷な人であれば、さっきの二人にも同じような態度を取るはずでしょう。さて、ここで私たちが決してしてはならない誤算、誤った計算は何かというと、イエス様は厳しい方だと思って非難することです。大勢の方がね、そういう誤算をしております。教会に行って捕まっちゃったらもう逃げられないとかね。いや、そう思ってますよ。教会なんかに会うかな、お前思ってるんですね。これは大きな誤算ね。そういう思いを抱き、そういう態度を取り続けるなら、このしもべと同じように全ての恵みを失ってしまう、ね、ある人たちは私たちの教会、厳しい教会だと思ってるそうですけども、ね、私たちは誰も厳しいとは少しも思っていないと思いますがね、どうなんですか。またある人はね、私にこう言いましたね、冷たくて厳しい人間だ。いつ頃から冷血動物になったか、ね、と批判しましたけれども、でもね、私はその人のためにアパートを探してあげましたね。就職も困ったから、働き口のお手伝いもしました。 精神的な悩みを聞くために何度も何度も相談を受けました。だけど人は所詮アダムとエヴァの子孫、エデンの園で神様からいかなる恵みと祝福を受けてても、一旦サタンの声に従うと神様はひどいお方だ、ね、と非難するんです。なぜ彼らは厳しいと言って非難しているんでしょうか、ね、それは明らかなことなんだ。なぜ厳しいというのかというと、それはね、この人たちが神とこの世と両方に仕えようとしているから、神様の方からも恵みいただきたい、この世の方からも恵みいただきたいって両方からもらおうとするからなんですよ。神様の御心と自分中心の欲と両方を行おうとするから厳しいと感じるんです。このしもべで言うならば、主人の命令も気になるけど自分は遊んでいたいし、そこでせめて預かった一ミナは隠しておいて、その言い訳に主人が厳しいから、厳しい人だからですとこう言っているわけですね。皆さんの危険な誤算に、注意していただきたいと思うんですね。私はここでね、皆さんにはっきりとお尋ねしておきます。それは、本当にイエス様を愛して天の御国に入ることを望みますか？これ大事なことなんですよね。天の御国にも行きたいけれども、まあこっちのこれも遊んでおきたい、両方やろうとすると必ず無理がいくわけなんですよね。だから天の御国に入ることを望むならば、全身丸ごとイエス様のね、福音の汽車に乗り込んでいただく。子供たちの歌に福音の汽車の歌がありますわね。丸ごと乗り込んでいただきたいんですよ。片一方をこの世というホームに残しておいて少し怠けていたい、自己中心的なこともちょっとやってみたいと思って半分だけ乗り込んでいれば危険になるわけですね。そういう思いを捨てていただきたい。そうじゃないと危険。そういう人はね、やがて私や私たちの教会を厳しくひどい教会だと言い出すようになるんです。これは危ないのは当然のことですね。もしキリスト半分、この世半分の生活を続けていたいと思うなら、ね、そういう人は、それでもいいですと言ってる教会が、この世の中にたくさんありますから、ね、そちらに行かれるといいと思いますね。どうなるかは知りませんけど、私の責任ではありませんが、そこに行くとね、心のおおらかな、誰でも受け入れてくれる牧師がいて、皆さんを大歓迎して迎えてくれるでしょう、間違いなく、ね、しかしその教会には信仰が全くわからなくて救われていない教会員がいて、集会ごとに出たり入ったりして、いつも行くと顔ぶれが新しく変わっているんですね。彼らの趣味も生活もこの世の人と全く同じなのに、ね、そしてまあ話もよくあって楽しそうにやっているんですが、ないものがある。まず第一に、心にチクチク刺さる話は何もないね、チクチクがない。安心して生涯教会生活を送ることができます。 しかしイエス様にお会いすることも一度もないね、永遠の命を持つことも一度もないないものがあるわけですね。どんなにイエス様が愛のお方であっても、私たちの側が双子心、心心臓が2つもあるのかなんて言うんです、双子心ね、であればイエス様を厳しい方だと思うようになりますね。でイエス様はこのしもべの言い訳が筋の通らないことを暴かれました。毎日しもべが言う通りに、この主人がとてつもなく厳しいお方だったとしたら、本当に厳しいお方だったとしたらどうするでしょうか。必ず何らかの要求を、利益を要求されるということが前もって分かっているとすればどうしますか。このしもべはもう懸命になって、朝から昼から晩から夜からね、働き続けたに違いないんですよ。そんなちょっとした言い訳ぐらいでことを済まされるわけではありませんからね。でしょ。だからこのイエス様のお話では、たとえあなたのような怠惰な人間であっても、本当に主人が厳しい方だったら真剣になって働くはずだ、ね、たとえ働かなくても銀行に預けておくはずだ、ね、わずかでも利息を受け取ることができるため、こういったお話になってですね、本当に厳しかった、ね、であんたは口先だけで、主人は預けないものを取り立て、まかないものを借り取る厳しい人間だって言い訳してるけど、本当にそう思ってたのかい、ね、どうして銀行に預けて利息を受け取らなかったのか。しもべは言い訳するでしょ、今風だったらね、もう宅銀なんか預けたら大変でございますなんて言ってね、言ったかもしれませんけど、ね、主人はこのしもべの言い訳は非論理的で嘘だと見破っていたわけです。だからこのしもべは22節で悪いしもべだと言われておりますね。なぜこのしもべは悪いしもべだと判定されたのか、ね、普通悪いしもべというと主人のものを盗んでたとかでしょ。これ違いますよ、盗んでたわけではありませんからね、主人から預かったんだからどこも悪いところないんじゃないですかね。この主人のものを着服して自分のものにしてたわけでもないでしょ、他のしもべのお金を奪ったわけでもない。だからそういう意味ではこのしもべは別に悪くない、なのに悪いしもべだって言われてる。どういう意味で悪いしもべなんでしょうかね。ここでね、私たちは考えをね、入れ替えなければならないですよ。それはただ彼がしたことは、いや、しなかったことは、自分が主人から預かったものを活用しなかっただけなんです。つまりなすべきことを怠ったためにね、罰せられた。これ気をつけなきゃいけませんね。私は何もしてありません。何もしないのが悪かったって言うんですよ。どうして愛の行いしなかったのかって言われてるんですね。自分に与えられた恵みの御言葉、真理の言葉を活用しなかったから、ね、平安も 力も喜びも希望も永遠の命も失っていった。あの前々回ね、皆さんは経営者だというお話ししましたね。もうあれから 1,2 週間経っておりますが、あの経営しましたか。経営者は神様から預かった財産を管理する精神を持ってね、有効活用することを心がけなきゃならない。昨今なんか倒産する会社がたくさん出てるようですね。倒産。なんかね、うち帰ったらね、子供がね、お父さんっていう呼ぶなって言うんだそうですよ。父さんって呼ぶとね、なんか背筋がゾーッとするんだそうです。うちの会社も父さんかーってね、お父さんって呼んでいけないんですよ。怖いね。もう父さんなんて言うの抜けーとか言ってね、言葉使っちゃいけないんだそうです。キンク。で、なんて呼ぶのよ。今さらパパとも言えないし、まさかママとも言えないし、お母さんとも言えないし。ね。いやだけど、もう神経がイライラしてますからね。どうだって言ってもね、もう父さんを連想するらしい。でもこれはあのバブル期のね、乱脈経営が原因だそうですけどね。なんか泡食ってるんでしょ。わかりました、意味が。ね。意味わかんなかったでしょうね。泡食って、バブルって泡の話ですから。わかんない人はもうわかんなくていいんですけど、一つで楽しむ以外ないです、これは。ね、つまり、まあ、そういうふうに乱脈経営してね、その使い方間違ってたんですね。ところがね、今度は何も活用しなくっても今は倒産になっちゃうんですよ。何にも使わないでもね、持ってるだけで倒産しますよ。持ってるだけで半分とか3分の1とか10分の1とかうっかりするとゼロ。いやー、借金になることだってあり得る。ね、気がつけば。もし皆さんに信仰を活用する機会が与えられたならば、それは使わなければなりませんよ。ね、活用しないと、皆さんが証しする機会が与えられたのに、それを証しをしなければ、ね、これは皆さんの魂の救いにとっては、致命的な打撃を受けることになるでしょうね。有名な話にジョン・フレッチャーって方がいらっしゃいますけどね、この方は若くして亡くなったんですけども、清められた後証ししなかったので7回清めを恵みを失ったって言ってるんです。あら、私と同じなんて、今度8回目なんでね、証ししなかったために恵みをね7回も失った。7回も失ってまだ分かんなかったのか、それで素晴らしい制度なんて言えんのかなんて思いますけどね。でも誰も教えないとそんなものだということですよ、人間って。ね、だから与えられた機会はね、有効に活用しなきゃなんない。まあ、その点でこの教会の人はね、恐れを知らずやりますわね。すごい人たちの集団だなと思いますけど、でもそれで恵まれてね、いや、あの進んでいけてると思うんですよ。恐れちゃダメです。あれはね、立派な人がやることだとかね、それとか頭のかすかのどこかにでもそんなものがかすめたらね、もうできなくなってしまいますから。ね、正々堂々と、ね、いや、でこれでね、成長していく。私たちが神の栄光を表すのを怠る者は悪いしもべなわけですよ。盗んだわけでもない、取ったわけでもないんだけど、与えられた神様の恵みを自分のものだけにすると置いといちゃダメだ。必ず証しをして神の栄光を表さなきゃならない。十字架の愛を与えてくださったイエス様に対して信仰が厳しいというならば、その人には厳しい審判がもう待っているだけになりますね。 私たちはイエス様を愛するのか、それともこの世を愛するのかの決断が迫られているわけです。両方愛するわけにはいかない。大抵の人はデマスのようにこの世を愛して楽になったというんです。この世を愛してね、楽になったというんです。この決断は決して軽いことではないんですね。永遠の命か永遠の死かに関わることだと言っております。でこの24節をご覧いただきますと、主人はそばに立っている者にそのしもべの一ミナを十ミナ持っている人にやりなさいと命じているでしょ。では十ミナ持っていた人は何ミナになるでしょう。何ミナですか。
11
ミナ。こんなの、電卓叩かんでもええでしょ。ね。たたた。ね。11ですから。与えられた恵みを活用することは、ね。さらに、その恵みをますます豊かに増し加えられることを意味するわけです。持っている人はもっと持つようになる。でもそれを怠る人は今持っているもの、私はこれあると思っているものをなくしちゃう危険があるんですよ。だから使わなければならない、ね、信仰はね、使えば使うほど増えるんです。使えば使うほど増える。これ大事なことですよ。最後に一つお話をねしておきたいと思うんですよ。これ大事なことですからよく聞いておいてくださいね。ここにこれからね結婚をする2人の若者がいるとしましょう。いや、いるかいないか知らないですけど、いるとしましょうね。いるんですか。はい、いるとしましょうよ。しなきゃ面白くないですからね。お話分かりやすく、二人はやがて結婚して1ヶ月以内に夫婦喧嘩をします。予言してるわけじゃありませんよ。いや、真剣な顔なんじゃだからするはずですよ。さてその時二人がそれまで与えられていた恵みの信仰を活用するかどうかは軽いことではないんですよ。私にとしてましたね。ね、もし活用しないで、ね、お互いの親のところに相手を避難しに行ったとしましょう。うちの誰々ちゃんがねーとかやるでしょ。おそうか、ひどいやつだな。なんてことになると、ね、今まで持っていた恵みも失う、ね、悲惨な運命をたどるようになるやもしれない、ね、いるんですか。ね、しかし恵みを活用すればどうなるでしょう。1ヶ月以内の夫婦喧嘩で、ね、二人は主によって固い信仰で再び結び合わされるようですね。なんか若い頃折れた骨ってのは固くなって丈夫になるんだそうですね。だから早めに早めにわかりませんけどね。そしてこれから出会うどんな困難にも勝ち進んでいくようになると思うんですよ。ね、これ一つの例ですけどね、与えられた恵みを活用するかしないか、大きな運命の分かれ目にさえない。さて二人はどちらを取るでしょうかね。ね、どちらで、みんな下をつむかないでくださいよ、危ないから。ね、あ、どちら取るかな、しっかりと見定めていきたいものだなと思うわけですよ。 このことは若い2人のことだけではなくて私たち一人一人の大切な問題でもあると思うんですね。イエス様が王の王として再び来られる日まで与えられた恵みを最大限にフルに活用して証をさせていただきたい、そういうふうに思うわけですね。今日はまあ、27節のね、この王になることを望まなかったこの敵どもは民は殺してしまえって書いてあります。その部分もお話ししませんでしたけどね、これはしもべではないわけですけどもね。まあしかし私たちには与えられたものを使うことは大事、ね、自分にはこんなちょっとしか与えられてないなんて思わないで、それを使う、活用する人は素晴らしいことですね。この一ミナをもらった最後の第3番目のしもべでもね、最低限、ね、銀行に預けておいたら何パーセントでしょうかね、よくわかりませんけども 0.01 か 0.2 ミナぐらい1年間預けておいてついたかもわかりませんね。それだって増えたかもしれない、ね、だから活用させていただきたいなと思いますね。どうぞ私たちは神様に喜ばれる、よくやった良い忠実なしもべだと言われるね、この生涯をたどらせていただいて、今週、ね、もう早速ですよ、神様の恵みを活用させていただきたいと思いますね。はい、それではお祈りを捧げて、締めくくらせていただきたいと思います。恵みの深い天の父なる神様、こうしてイエス様の豊かな恵みを感謝いたします。どうぞイエス様が私たち一人一人に豊かな恵みをお与えくださって、この恵みを活用してますます恵みから恵みに増し加えられる信仰の働きをすることができるよう、今週もいろいろな課題が起きると思いますが、この愚かなしもべの誤算に陥らないように、私たちは与えられたものを使わないという誤算もあり得るということを心に留めてください。臆病であったり消極的になりついたりすれば、あるいは自分中心であったりすれば、この点が危うくなってしまいます。そしてあるはずだと思っていたその恵みを失ってしまって、サムソンのごとく力を失うことだってあり得るわけでございます。イエス様どうぞ良き忠実なしもべとしてこの一週間の働きも進めていくことができますように、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。